きましょう。まず第一番目ですけども、まず第一番目です。主の声を聞いて逃げるヨナですね。一節から三節ですね。目を止めてください。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。去ってあの大きな町ニネベへ行き、それに向かって叫べ。彼の悪が私の前に登ってきたからだ。ヨナというのはですね、8世紀、紀元前8世紀ですね、まあ、780年頃に北イスラエルで活動していた預言者ですね。で、ヨナとはですね、ヘブル語でハトという意味ですね、名前が。ハトってね、いろいろこう、聖書の中でもいろんな意味を持ちますけども、で、主は彼を選ばれ、ニネベの悪が私の前に立ち上ったから、北の帝国アッシリアに行って、ここはですね、ニネベの町は人口12万人の大都市ですけども、そこに行って、罪を悔い改めように伝えよというふうに証明を与えられたんですね。預言者ですから、今で言うたらですね、これは教育者、牧師ですよね。宣教師です。神の言葉を取り継いでいることに、24時間365日、もう献身者賞ですね。だから神様にですね、あそこ行って、ね、伝道してこいと言われたらどうですか？当然、はい、喜んでですよね、皆さん。ね、もし例えば私がですね、福音を伝えてくださいって、いや、ちょっとね、とか、ね、拒むということはない。はい、喜んでね。それが何よりもですね、本当に、素晴らしい。当然ですよね。永遠の滅びから永遠の命へと導くわけですから。でもですね、ヨナはそうじゃなかったんですよ。ヨナはですね、3節、皆さんで見ましょうか。では3、はい。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとした。立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシシュへ行こうとした。そうですね。なんとですね、ヨナはすぐに立ってですね、主の御顔を避けて、顔を見ないようにして、この御顔を避けてというのをですね、3節だけで2回も出てくるんですよ。ね。もうよっぽど嫌だったのかと思いますが、ヨッパですね、これ現在のイスラエルのヤッフォーですね、ヨッパ港ってね、綺麗な海岸がね、ありました。本当に綺麗な、まあ、海水浴もできるビーチですけども、そのヨッパですね、そのニネベとは全く反対側のタルシシュ。これはですね、スペインの町ですね。そのところへ、ヨッパの港から船で向かうんですよ。で、このニネベというのはですね、イスラエルからはるか東の方にあって、まあ、900キロほどですね、距離は。で、タルシシはですね、どこにあるかというと、スペインの南部にある町で、イスラエルから見たら4000キロなんですよ。めちゃめちゃ遠い。まさに当時の世界の地の果ての西の方の町ですね。ですから正反対の方向に行ったわけですよ。今でのは地球の裏側ですね。まあ、今で言うたらですね、ね、福音伝えてっていうふうに聞いた私がですよ。ね、いきなりですね、アルゼンチン の飛行機乗るみたいなもんですね。嫌ですと言ってですね、地球の反対側、日本の反対側に行くわけです。で、船賃を払ってって書いていますから、その手続きがですね、強調されているようにですね、こう書いてますよね。世の人ってですね、よくね、お魚に飲まれるとか、よくおとぎ話だっていうふうに言われるところですけども、でもすごい国名でしょ。船賃を払ってなんて書きますよね。船賃を払ってっていうのはですね、これはですね、これは確信犯ってことですよ。確信的に意図的に、もう主の御顔を避けてることがわかります。ね。当然ですね、私は世の周りでいつも後とも言うと言われる、その、偏在どこにでもいる神ということを世の預言者からよく知っていた。ね、今までの経験からも。全知全能の神、時間と空間を超える。場所も超える。至るところにおられる。偏在の神を体験的に知っていたにもかかわらずです。主の御顔を避けて、逃げていったわけです。皆さん、なぜ御顔を避けたんでしょうか。ねえ、これ、知りたくなりますよね。まずですね、まあ大きく分けて二つにこうまとめたんですが、一つはですね、ここですね、なぜ御顔を避けたのか。それはですね、異邦人で、この、その異邦人に対してですね、神の国の福音、つまり敵の国ですよ、アッシリアというのはですね、敵の国です。 で当時は選民思想ですね。もうイスラエルの民だけが選びの民で救いをいただける。なのになぜ異邦人で敵の国に神の言葉を語らなければならないのかね、嫌ですと、そういう思いに、なったんですよね。救いはユダヤ人のみに限られるべきだって、ね、もうそんな、ね、敵の国に、ね、語らんでもう耐え難いと思ったんですよ、ね、そしてもう一つ、このですね、アッシリアという国はですね、もう残虐な国民なんですね。これは歴史書を見たらですね、いろいろ書いてありますね。でも、ね、悔い改めたら神様はね、許して救われるから。だから僕は伝えない。っていう思いなんですよ。皆さんどうでしょうか、ね、このアッシリアはね、どれだけ野蛮かというですね、残忍かというですね、国を征服するときにすごい残虐行為を行って、周囲の見せしめにして恐怖を与えて、それによって強くなっていた国だったんですよ。まあ今で言えばテロリストの国みたいなもんですね。もう野蛮なことしまくっていると。征服した民の手足を切り、目をえぐり出し、捕らえ撃つときは鍵を口にこうやってつけて引いていったんですね。すごいことをしますよね。そして見せしめに人間を口出しして、生きたまま皮を剥いで、ね、子供さえもですね、このアッシリアのこの偶像の神々に捧げて、うん、食べていたりですね、もう人間ではない、おぞましいことばかりをしていたんです。そんなために救われてほしくないと。ね、救いなど必要ないと思ったんですよ。どうですか皆さん。ちょっと気持ち分かってきましたか？皆さんもそう思います？ねえ。どうでしょうかね。でもね、皆さんご存知、神様はどういうことですか？怒るに遅く、許すに早い、情け深いお方じゃないでしょうか。ね、それをよくしていたんですよ、やっぱり。預言者だから。だから、私がね、福音伝えて、罪を認めて悔い改める人が出てきたら、救われちゃうじゃないですか。そんなことは困るんだということですよ。こういうマインドだったんです。皆さん分かりますかね、これ。これがヨナのマインドです。ね、そんな人には救われてほしくない。ね、神様は憐れみ深いからだと。で、そのことをね、ヨナの4章2節に書いてあるんですよね。私はあなたが情け深く憐れみ深い神である、怒るのに遅く、恵み高であり、災いを思い直されることを知っていたからですって書いてあるんですよ。やっぱそう思ってきたんです。まさにですね。つまり彼が宣教することで逃げ火に悔い改めと救いをもたらす結果になってしまう。それはもうね、ありえないんです。もう恐れだったんですよ。神様が行けと命じられているということは、彼らが悔い改めて、神様あなたが許されるからでしょって、分かっていたんです。神様のご性質や働きを正しくしていた。だから、拒んだんです。皆さんどうでしょうか、私たちは。ね。これまあある程度ね、分かるかなと。でももっと具体的にね、私は覚えたいんですよね。例えば、自分に悪を働く人、その人の顔を見ると心拍数が上がるほど嫌悪感や憎しみを持つ人。ね。パッと浮かびました、そういう人。ね。別に浮かんでほしいわけじゃないですよ。いたとして、その人に福音を語って救われてほしいと思いますでしょうか。救われてほしいと心底を願えるでしょうか。ね。またあなたがスーパードクターであるとして、目の前で多くの人を殺しているテロリストが瀕死の状態にあるとき、あなたならば助けることができるという状況のとき、あなたは助けようと思うでしょうか。まさにそういう思いを持ったのがヨナだったんですよ。昔実際おられましたよ。ご主人が先に救われて天の御国に行かれて、奥さんがね、孫を抑えて、奥さんに福音を与えたときに、イエス様を信じませんかって。もうイエス様の素晴らしさはわかるけど、私は絶対死にたくありません。なんでですかって。だって死にたら天国に行くんですよね。はい、そうです。だから嫌ですって。何ですかって。だって、あんな嫌いだ主人が先に行ってるんだから嫌ですって。言われる方がいたんですよ。わかりますこの気持ち。ねえ。要するにそういうことですよ。今の気持ちはね。嫌なんですと。まぁ、ちょっと違うから今のはね。まぁ、でもこの話はね、でもその方はね、信頼なんですよ。なぜかというと、いや、天に行けば次も悲しみもないですからと。ご主人変わってますからということで あ、そうですねって。まあ、よかったですね。そういうことよかったです。でもですね、そういうですね、この人には伝えたくないとか、この人は嫌だとかね。そういう思い。私も全くゼロとは言えないのではないでしょうかね。だからヨナはですね、そういう意味で私たちだということですよ。何かヨナってね、ちょっとなんかこう、アホやなと、で、神様の言うところ聞かんとアホやなというものじゃなくて、私の中にそういうマインドはあるということです。ね。この二つの理由を聞けばわかるじゃないでしょうか。ね。そんなね、野蛮なテロリストみたいなね、人をね、殺すことなんとも思ってない人をね、に福音をされるなんてありえないと。ね、それは当然地獄行くべきやろというふうな発想ですよ。しかもイエス様、神様のご説明よくよく知っているから、あなた救われるんでしょって。やめてくださいということです。どうでしょうか。すべての人の救いを願いつつもね、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っているということを受け取りつつ、そしてそのことを祈りつつ、そのことを成していつつも、狭い宣教の思いは、世のように私の中にも存在し、宣教を阻んでいる場合があるかもしれないということを覚えたいんですよ。心底をね、だからイエス様はね、何度も何度も、あなたをね、迫害し、ね、するものを祝福し、敵のために祈れと言われた。これは本当にですね、究極の私の罪の性質に対するこうチャレンジではないでしょうか。本当に難しいですよね。つまり、許しというテーマですよ。許しというテーマは私たちに大きくのしかかっている。でもそのテーマこそが私を本当にキリストの似姿へと変えていくものなんだということを私は覚えたいですね。ヨナもそういう心があった。ね。御言葉の迫りを受けていたんです。私も御言葉の迫りを受けつつも、主の御声を聞いていると感じながら、あえてそこから逃れようとしていることはないでしょうか。皆さんどうですか？主の迫りを受けながら、あえて逃れようとしていることはないですか？ではその理由は何でしょうか。自己吟味したいと思うんですね。そしてですね、ヨナに神様は逃げたままにはされなかった。4節からですね、16節までこのように言います。神の御手はどこまでも届く。告白と覚悟をするようなですね、4節から読んだ通りですね、いろんなことが起こってきました。まずね、ものすごい嵐が起こるんですよね。船がですね、ものすごいですね、嵐によって、この、難破しそうになる。つまり多くの人の命の危機が、こう、生じたわけですね。で、ヨナは何をしていたかっていうと、この船底に置いていって、ぐっすり寝込んでいたと。ね。このですね、この、大風っていうのはですね、聖書はっきりと書いてますね。4節。さてってあります。主はってあります。ね。このことをされた主体者は主なんですよ。ね。つまり乗り込んで、もう直ちにその大風が起こったという意味です。神様から離れるという行動を起こすと同時に暴風を主が起こされた。つまり主は見ておられるということですよ。主を侮ってはならないということです。聖書はこう言いますね。御言葉をですね。こうあります。主の言葉を侮り、その命令を破ったなら必ず断ち切られ、その咎を負うと、民数記の15章31節にあるんですね。侮ってはいけないと。ね。で、その船に乗っている、まあ、そのヨッパはですね、この港だったから、いろんな国の人々がいたわけですね。だからいろんな国の神々を信じる人々が乗っていて、乗っている人がそれぞれに恐れて、それぞれの神々に、助けてくれと叫んでいる中で、ヨナは、ね、寝ていたんですよね。皆さんすごいですね。これよっぽど鈍感なんでしょうかね。ある人はですね、怒って落ち込んで両親に逆らうとですね、眠くなるっていうことを言いますね。つまり現実逃避なんでしょうかね。うん。実はですね、カインとアベルの兄、カインは自分の捧げ物は受け入れられず、弟のアベルの捧げ物を受け入れられた、その神様がされたことを怒って、顔を伏せたというふうに、創世記4章5節にあるんですね。まあ、あれと同じだというふうに言われます。顔を伏せたんですね。つまり怒りからですね、もうなんかこう、機能停止になるということですね。怒りがこう、なんかあまりにも頂点に達すると。ヨナもですね、 怒っていたんですよ。なんでそんなことを私に命じるんだ、なんでそんなね、そんな野蛮なこのアッシリアの民を救おうとするんだと、まあ、神様に対して怒っていた。だから少しでも遠くへ逃げようとした、神からの逃避行為だったんですね。しかしヨナという人の性質と行動はね、結構こう細かく書いてあることを見れば見るほどですね、まあやっぱり私たちにもあるなってことを改めて思うんではないでしょうか。あの罪の性質というのはですね、私たちを誠の神から、また神の言葉から遠ざけようとするんですよ、ね、罪の一番のね、あのその根っこにあるのは交わりの断絶ですよね。神様から離れることですよ。そしてもうね、言葉を聞きたくない、もう人とも交わりたくないということですね。神様はそれを良しとしない、何度も何度もですね、関係の回復を本当にですねしようとされる方ですね。そしてですね、眠っている時にですね、なんと異教のね人々がこう揺り動かして、一体どうしたことかと、6節ですね、寝込んだりして起きてあなたの神にお願いしなさい、つまり祈れと言われたんですよね、全く異教の人から。でもヨナはその行動には移さなかったでしょうね。でもですね、全然このですね波が止まないので、どうしたか、くじを引こうということだったんですね。当時はくじというのはねよくあったんですね。でくじを引いたらどうなったかね、なんとですね、このそのくじはノアに当たったと読ませて書いています。そのくじに関してですね、ちょっと御言葉をですね読んでいきましょうか。皆さん3、はい、そうですね、くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。そうですね、このくじというのはですね、旧約、新約95回出てきます。旧約に88回、新約に7回出てきて、一番新約聖書の最後はあのね、人のね、選び、人を選ぶ、あの待って選ぶときに、使った使徒の働き一章ですね。つまりそこに主の御手が働くということですね。くじというのはですね、そしてなんとヨナに当たった。皆さんどう思いますか、ヨナの立場だったら。ゾクって鳥肌立つんじゃないですか。ああ、神様知ってはるわってね。そうなんですよ、神様の御手はどこまでも長く届くんですね。ヨナはね、そのことをね、もう考えられなかったんでしょうか。当然これは主の御手がそこにあった。そしてね、ここでやり取りが始まっていくわけです。あなたは一体誰か、あなたの仕事は何か、どっから来たのかね。そして9節です、こう言ったんです。ヨナは彼に言った、私はヘブル人です、私は海と陸を作られた天の神主を恐れていますと言ったんです。つまりですね、私が信じる神は天地万物創造主だと。これを聞いたね、異教の神を信じる人はぶったまげたでしょうね。そんな神を信じてるわけじゃなかったんですよね。つまりですね、まあ日本にもありますよね、火の神、火には聞けどもね、このことには聞かないとかね。だから全てのね、あのとこにお参りに行かなあかんとか言う人いるじゃないですか。なんかあの集めてるマニアの人いますよね。そうじゃない、もう全てをですね網羅しね、この神様はもう全て命の主、全知全能創造主だから、みんなびっくりしたんですよね。そしてその神様から逃げていたことを、まあ、あらかじめノアは、このヨナは話していて聞いていたので、人々はなんてことをしたのかというふうに10節で責められるわけですよ。そして彼はですね、海が静まるために私はあなたをどうしたらいいのかっていうことをですね、そのことを問うわけです、ね、つまりですね、ノアはもうついにね、神様が私のことを知っておられる、これは神が私をですね、本当にこの怒られてるんだとも思ったでしょうか。ついに自分の罪を認め、その責任を取ろうというのは無条件降伏をするわけであります、ね、まあ、本当に恐ろしいと思いますね。もう本当に神様がご存知なんだと。そして自分がですね、この船からいなくなれば、この船は助かるんだという確信を持ったわけですよ。ね。11節ですね、ちょっと読みましょうか、皆さんで。 ヨナのこれは告白過去ですね。3、はい。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。わかっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。アーメン。そうですね。皆さん、この言葉はヨナのですね、もう腹くくった覚悟が感じ取れる言葉でしょうか。私を捕らえて投げ込めば、ね、あなたは助かる。わかってるんですと。これはね、神様私を、ね、懲らしめ罰するために、こうしたんだっていうことをね、もうはっきりわかっていたんです。ある意味ですね、潔いこれはですね、この王道でしょうか。ね、私もですね、神様から逃げて、何かいろんなね、その、ことを通して神様が私をですね、本当に、この、捕らまえようと分かってきたときに、こうやって、潔く言えるでしょうかね。ね、この部分でも、いやいやとかですね、しらを切ってしまう自分でしょうか。ね、どうでしょうか。ね、他の人のせいにしたりね。そういうふうなこともできたかもしれません。でも、ヨナはね、もう覚悟したんですよ。私のせいだと。でもですね、皆さん、このヨナ書がね、真実性があるなと思うのはね、次のところなんですよ。すぐそういうふうにみんながね、あ、そうか、お前が悪いんか、パーンって、掘り出したと思ったらそうじゃなくて、やっぱり船賃払ってね、乗ってきてるお客さんです。お客様ですから。そんなね、言われたからってすぐに船に投げ込まずに、なんとか陸に、たどり着いて、降ろそうと、これ努力してるんですよね。これも真実性があるんじゃないでしょうか、皆さん。ねえ、実際やっぱりそうやったわけですよ、だから。でもやっぱり風やまないし、もう晩酌尽きたので、ね、彼はこうまで言ったんですよ、彼らはね。自分です。ああ、主よ、どうかこの男の命のために私を滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。皆さん、どういうことがわかりますか？ね、私たちは、ね、こう、好きでやってるんじゃないんですよって。ね、今から言うことは、この人が言うからね、やるんであって、だから神様は私裁かんといてっていうことを言ってるんですよ。異教徒だったんですよ、この人たち。つまり彼らは、もう神の存在を知って、いや、改心してるということですよ、これは。すごいですね、皆さん。ヨナの不従順がですね、船にいる人たちに信仰を与えたということですね。誠の神を知らしめさ、何が功を奏するかわかりませんが、このね、14節の彼らのね、この言葉は非常に、本当にですね、この、身につまされてるかわかりますよね。やりたくてやってるんじゃないんです。ね、この、ね、ヨナが言うから、泣い込みますが、故意に殺人を犯すのではありません。だからその報いを私に及ぼさないでください。私を滅ぼさないでください。というこれは祈りですよ。しかも彼はですね、誓願まで立てたんですよね、16節で。どうでしょうか、皆さん。そして、その誓願立てる前に、海に投げ入れたら、瞬く間に、激しい怒りをやめて静かになった。どうでしょうか。もうこの状況を目撃した人はですね、もうあまりにもですね、恐ろしいでしょうね。まさにこの恐ろしさを書いたのはあの弟子たちも誰でしょうか。黙れ沈まれとイエス様言われて沈まった状況を見た弟子たち。だからこのあの弟子たちとこの前いた生きる人たちと同じなんですよ。経験したことは。おおと、ね、神様はそういうことをされます。繋がってますよね。あのイエス様の奇跡とここは。どうでしょうか。私はね、このことを覚えましょう。このね、一連の中に私たちは神様の思いを知りますね。一つは、神は召したヨナをどこまでも持ち上げたいと願われているお方です。ね。神の頼むと証明は変わることはありませんと聖書はあります。二つ目は、主は遠く離れたところでも自分の技を行われるお方ですね。そして、異邦人にも神の律法がなくても、自然と一般啓示を通して、ご自分を表されるお方です。まさにこの実はここにあるんですよ。主は生きとられます。ね、そのことを改めて信じましょう。そして、その上で、神様されたこと。今日最後ですね。では、17節を読みましょうか。皆さんで3、はい。主は大きな魚を備えて、ヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩、魚の腹の中にいた。そうですね。ここにはっきりと、ね、本当に神様の御手があります。 とても不思議な神の御業、多くの人はね、まるでおとぎ話のようだと信じないと言いますが、まあ今で申し上げたこの真実性をね、本当に感じる、まさに克明なこれ日記上ですよね。記録書のように書いてます。と同時にですね、はじめに神が天と地を創造したという聖書のはじめの言葉を信じることができるならば、この話に何ら疑問を抱くことはないんです。ね、天からマナを降らせる、主導から、ね、マリアからイエス様を生まれた。また、モーセを通して主が海を二つに分けた。ね、これは神様ならば、ね、人間の理解をはるかに超えた神ならば、こういうことは当然あり得るだろうと。ね、そういうふうに受け取っていくんです。投げ込まれたヨナは死を覚悟しましたが、主は確かな備えをされていたです。なんと主が大きな魚を用意し、それに飲み込ませるという備えでありました、ね、この飲み込ませる目的は何だったでしょうか。二つ挙げましょう。それは主の御顔を避けて逃げようとするヨナに対する父なる神の慈しむ愛による懲らしめですね。つまり愛なんですよ。父なる神が懲らしめるためです。ね、その命がなくなるのは神の身分ではありません。そうですよね。主に応答して召された器ですからね。とことんですね。でもマインドがちょっと卑屈だったんですよ。主の思いとは違ったんです。だからこれを通して訓練しようとした。そして二つ目は何でしょうか。それはヨナをもう一度本来の使命に立ち返らせることです、ね、このことを言われた、ね、そのことを私は覚えていきたいと思うんですね。この主は飲み込ませたという表現がありますが、この飲み込ませたというのはですね、これは神の主体的主権的な力によって支配するという意味です、ね、つまり神様が主権的な力を用いてヨナを取り扱おうとしたということがここにあるんですね。飲み込ませた。そしてこの腹とありますが、この大きな魚の腹とは何か。これはですね、この腹とは何か。これはですね、胎なんですね。胎児の胎です。胎児の胎。つまりですね、母の胎を意味する言葉ですね。つまり、魚の腹の、つまり胎の中で新しい命が育まれていくと、ね、つまり深いねところに追いやられたんですよ。真っ暗な中でね。でもそこで本当に新しく作り変えられて生み出されていくという意味を持つ腹なんです。だからです、皆さん思い出してください。イエス様はね、印はここしか与えてないというふうに言われたんです。ちょっと言いましょうか、この御言葉をですね。皆さんで3、はい。その時、律法学者、パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかし、イエスは答えて言われた。悪い観難の時代、印を求めています。だが、預言者、ヨナの印の他には、印は与えられません。ヨナは三日三晩、大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩、地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に、今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら、ニネベの人々は、ヨナヨの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。アーメンです。皆さん。なんとイエス様はですね、ヨナのこの印の他には与えてないとはっきり言われたんですよ。つまりイエス様の思いは、ヨナと自分を重ねているということです。ヨナは私の雛形だと。そのように言われた。つまり、このヨナ人はですね、イエス様の雛形なんですよ。この三日目のとはですね、イエス様十字架の後の三日後に復活された。三日間どこにいたんでしょうか。墓に葬られ、ね。そして、黄泉に下られたわけですよ。深いところに下られた。まさにヨナも深いところに下らされた。でもその後、本当にですね、取り扱われて、新しく、本当にですね、この希望を持って主の働きをするものだった。まさに、イエス様がそうなんだ。ヨナはイエス様の方なんだということをイエス様が言われたのであります。つまり腹の中はね、これはまさに暗闇の象徴です。しかしそこには同時に新しい命の体があるならば、そこに希望があるんですね。闇の中にいても本当にそれが 希望となる。深い淵、滅びの穴、泥沼、苦の闇と死の影、黄泉、海の深み、これが大きな魚の腹の中という意味ですね。ヨナはそうしたところに置かれました。でもヨナはそのところから後に出ることを通して、まさに神様の取り扱いと奇跡を体験したのであります。私はどうでしょうか。イエス様はまさにこの三日三晩、私の罪のために死なれ、葬られ、そして黄泉に下られ、そして死に打ち勝って復活をされた、私の救い主であります。私はですね、そのことを覚えたのであります。イエス様がヨナの、本当にヨナがイエス様を指し示していた。で、私たちを救われたイエス様はどうでしょうか。ヨナのように、主の御顔を、父なる神の御顔を避けたでしょうか。苦悩はされました。もし、過ぎ去らせていれば、この避けを、でも、避けたのではないですよね。その逆でありました。私はそのことを覚えたのであります。この御言葉を読み出しましょう。キリストはから3、はい。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁く方になり、そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち切りの家にあなた方は癒されたのです。アメンです。はっきりと、自分からと、ね、自分から十字架の上でとあるんです。なんという愛でしょうか。ヨナはね、神様の思いから逃げたんです。でも、父なる神の一人をイエス様は、その思いを真っ向から受け止めて、応答して、自分から十字架に私たちがかかるべきその罰を磨いてくださった。ここに無条件の愛があるんです。イエス様は、ご自身、ヨナはキリストを指し示すと言われました。でも全く同じではなかったんです。この深い淵に追いやられたところ、ね。そしてそこで本当に狙えたところ。そしてそこから本当に永遠への希望を与えたところ。そして福音を聞いた者が救われていたところ。それが私の雛形だと言われたんです。皆さんどうでしょうか。私たちはヨナのような性質があるかもしれないと明かしました。でもそういう私たちをキリストの似姿へと変えてくださる。このことをね、私はこのヨナのこのところを通してもう一度深く覚えたい。そのためにはこの大きな魚を主が備えて私を飲み込ませるということが必要なんです。あなたの魚は何でしょうか、ね、神様が本当に具体的にあなたを神様の聞いた形に作り変えていく、そのような環境であり、また関係性であり、またはそのような立場かもしれません。私はですね、本当に神様の似姿に変えていきたいとみんな願っておられるはずです。でもそのためには取り組んでいく私たちは、その神のチャレンジがあるということですね。この世の生き様を知って同じだと感じる人もいたと思います。だから私は死を欺かず、侮らず、恐れと感謝を持って応答し、従う者として成長させていただきたいと思います。そして従う者は神様が私の想像をはるかに超える主の祝福を注ぎ続けてくださるんです。まずはその決断と応答から、特に自分はどうしてもこの人には福音を伝えたくない、神の働きがその人には注がれてほしいと思う人がいるならば、その人のためにまず祈り始めていきたい。祈りは神様に届いています。祈りを積み上げていくときに、私の想像をはるかに超えた主の御業を成し下さる。だから祈った後は主に期待していい、霊的期待感を持って、そして歩んでいきたいと思うんです。私たちにとって今日の御言葉のその神様の思いをどういうふうに受け取ったでしょうか。そして具体的に応答したいと願います。祈りましょう。天の父なる神様、 ありがとうございます。このヨナの生き様を通し、またヨナと神様との関わりを通して、そしてヨナに起こったことを通して、もう一度死を恐れ、死の皆を拝します。神様、私たち、あなたがヨナに目を留めてくださって召しくださったように、私にも目を留めてくださって、それに召しをくださっていることを覚えます。何よりも私たちを神の器として用いたいと願っておられることを覚えます。そのために必要なことは、そのために通り置き器と整えられていくことであることを覚えます。どうか私たちにその部分を気づかせてくださって、ますます神様に期待し祈るもの、整えられていくもの、そのようなものと私たちを導き育んでくださいますように、感謝いたします。心合わせ、復活の主イエス・キリストの御名によって祈ります。